皆様こんにちは。では年間報告をさせていただきたいと思います。はじめに会員皆様の多大なるご協力とご尽力をいただきまして、1年間締めくくることができましたことを深く感謝申し上げます。初めての会長、女性会長岩澤愛美会長の思いのこもった1年だったと思います。私が会長方針を忠実に会員皆様へお伝えできたかはとても不安です。私なりに秘書役として必死についていこうと頑張った1年でもありましたが、素晴らしい経験とこの年齢になるまであまり知り得る機会のなかったものの見方や考え方までも体験として学習することができましたこと、何より岩澤会長のご指導と敬服いたしました。会長方針にございましたように茅ヶ崎ロータリーは今まさに転換期に差し掛かっているのでしょう。約60年の間永遠と続く当クラブの諸先輩たちのクラブとしての教えや伝統を守りながら、会員半分は浅いロータリアン歴の方々で構成されておりますので、新しい会員方へ茅ヶ崎ロータリーのロータリークラブの歴史と精神をお伝えしながら、また進化し成長されますよう導いていかなければと、その礎の一端になろうとした今年の岩澤会長の思いが皆様に伝わりましたでしょうか。幹事として会長の思いが皆様に伝わってほしいと記念いたします。本年度の幹事報告をさせていただきます。クラブ内での研修や託話を会員皆様の言葉として実施し、充実を図りました。託話の日数はクラブ管理運営委員会ではスマイル委員会は年2回、出席委員会総務リーダー委員会は 年間1回、クラブ研修委員会は年間4回行われ、4名の委員からお話をいただきました。職業奉仕委員会は年間5回行われ、10名の会員からのお話をいただきました。クラブ戦略計画策定委員会は年間5回行われ、杉田会員の素晴らしいまとめとして茅ヶ崎ロータリークラブのスローガン、理想の未来へ、学び楽しみ奉仕する我らが茅ヶ崎ロータリーの決定をいただきました。補助金プロジェクト委員会は年間2回行われ、いよいよ次年度に入ってすぐと間近に迫ったビジネス探検隊の地区補助金の申請承認をいただいて、これからの事業を実行へ向け走り出したところです。また今年初めて訪問することになったフィリピンの奥地ドマガ族のマンダルヨンロータリークラブとのこれからの支援協力に向けて、グローバル補助金の申請計画の第一歩につながる1年でもありました。また財団学友の上岡俊幸氏コンサートが茅ヶ崎文化会館コケラ落とし公演として開催され、たくさんの会員が参加されました。台北西北ロータリークラブ、日本姉妹クラブ、懇親会が担当クラブ茅ヶ崎で開催され、各クラブから会長幹事や 会長幹事エレクトが多数お越しくださいました。以前より東京世田谷ロータリークラブからご提案になりました友好クラブ締結もめでたく、東京世田谷ロータリークラブと茨城ロータリークラブと2クラブ同時に調印式の日を迎えることができました。岩澤会長のご尽力の賜物と笹川会長、加藤会長のお言葉を頂戴いたしました。クラブ内の親睦を深めるために親睦ドリンクコーナーも月1回例会前に開催しました。露変会合も1回目、スペインクラブではサプライズで伊藤先輩のお誕生日を会員皆様でお祝いすることができました。2回目は愉快総会で温泉に入りながら裸のお付き合い、夜遅くまで皆様残られてお話に花が咲きました。諸先輩方から茅ヶ崎ロータリークラブの歴史を学ぶ良い機会をたくさん得ることができました。ゴルフ同好会も伊藤和明会員のご尽力により2回開催されました。表彰を兼ねた懇親会も盛況に終わることができました。俳句同好会は毎月1回、例会後開催されております。同好会の皆様が伊上先生を師と仰いで、たくさんの見本的俳句の勉強をさせていただいております。2年間を 茅ヶ崎ロータリークラブで過ごしました米山小学生グエン・カーニーさんが3月で卒業され、新たにベトナムからチン・フュ・トゥンさんの受け入れが始まりました。詳しい年間報告に関しましては皆様に本日お配りいたしました幹事報告の資料をご確認いただきたいと思います。若い力と頭脳と兼ね備えた会長が思い残すことがないようにと、会長が進みたい思いと方向は理解できても方法論が理解できないで苦慮したことなど多々ございましたが、人生の中であまり経験のできない充実感のある1年を過ごすことができましたこと感謝申し上げます。休まらない日々ではございましたが、約70年近い人生で一番勉強させていただきました1年でもございました。創立記念例会でのパネルディスカッションで茅ヶ崎ロータリークラブの歴史をお伺いしました。パネラーの山口会員のご自身の思いが印象的でした。茅ヶ崎ロータリークラブに必要な言葉 3S を教えていただきました。素晴らしい業界人の集まる茅ヶ崎ロータリークラブに入るというステータスの S、 人間的職業的にスペシャリストであるということの S、 人間的思いやりのある人間であるということのシンパシーの S、 またロータリーとは ESS が大切ですとお話しいただきました。楽しくエンジョイの E、 学ぶスタディの S、奉仕するサービスの S を心に刻みました。先日、クラブ戦略計画策定委員会で決まりました茅ヶ崎ロータリークラブのスローガン、理想の未来へ学び、楽しみ、奉仕する我らが茅ヶ崎ロータリー、まさにその通り素晴らしいです。前に立つことがとても苦手な私でしたが、これをもちまして幹事の仕事を終了させていただきます。毎回本当に拙い話し方でお聞き苦しかったことと存じます。岩沢会長をはじめとして杉本副幹事理事役員の皆様方、事務局の中澤さん、会員皆様のご理解ご協力に深く深く感謝申し上げます。どうもありがとうございました。本日私の年間報告とさせていただきます。中山です。
それでは続きまして岩沢会長、よろしくお願いします。
今日はおじいちゃんの写真を持ってきました、ちょうど私がこのぐらいの年からですね、実はこのロータリークラブ、茅ヶ崎ロータリークラブとはご縁をいただいておりました。もはやそれから42年が経ったというところなんですけれども、常にロータリーは楽しむんだよというふうに言われておりますけれども、もうとてもとても楽しむ余裕のない1年でございました。昨年の特に次年度段階がとても大変でですね、会員の大会とか、臨時理事会を何度と何度と繰り返し、組織図が何度も変わりと、もうこれで始まられるんだろうかというような中でスタートして、そこからはもう毎日毎日1回の例会が終わればもう翌週の準備をし、毎月の理事会が終われば1ヶ月間かけて理事会の準備をさせていただきました。経験がない分、じゃあ何でカバーするかといったら、一生懸命時間を使ってですね、向き合って勉強して探して人に聞いて、もうただただ走り続けたというところでございます。この1年間ですね、そういう意味では中山幹事には何度も、もう頼むよと、ちゃんとやってみたいな、何度もね、怒っちゃったりとか、あとは杉本副幹事には何度と、もう私無理無理無理って言うと慰めていただいたりですとか、特に事務局の中澤さんはもう、やっぱりこのクラブのね、実は最もなボスですね。あの方いないと本当にこの1年は絶対にできなかったなというふうにつくづく思っております。そして何よりも池上先生が年頭の初めに決まらなくていいんだよって言ってくれたんですね。安田さん決まらなくていいんだよと。もうでもね、私決まるしかできないんですよね。もう本当にやるとなったら完璧主義で、もうきちっとやらないと気が済まないところがあるので、もう今日の朝血の涙が出たんですよ。左目がいきなり朝起きてポロポロポロって出てきたら、 もう真っ赤に充血して血の涙が出て、人生で初めて血の涙が出たんですけれども、でもこの伝統ある茅ヶ崎ロータリークラブの会長ですから、クラブに絶対恥はかかせたくないと、もうその一心で一生懸命やってきたつもりです。杉本会長にもたくさん支えていただきましたし、そして最後には今おじいちゃんは何て言ってるかな、もうそのことだけがこの1年間の支えでした。今日お疲れと、よくやったなって言ってくれてたらいいなと、そんな風に思っております。年間報告参りたいと思います。本年ですね、スローガンを手に手つないで、これまでもこれからも誇りあるクラブ、真のロータリアンを目指してというふうにクラブスローガン定めて、始めさせていただきました。何回かは例会で皆さんで手をつないで、手に手つないでやったかと思うんですけれども、私は小さい頃から本当にこの曲が大好きで、会員になってこの曲を初めて歌った時、もう感動して涙がポロポロ止まらなかったんですね。まあ、それをぜひともクラブスローガンにしたいなということで、このように掲げさせていただきました。まあ、会長をやるにあたってですね、じゃあ茅ヶ崎ロータリークラブスピリットってどんななんだろうか、あるいはこれからのために必要な変化ってどうなんだろうか、茅ヶ崎ロータリークラブを会員みんなが愛せているんだろうか、ロータリークラブに入会してよかったとみんなが思ってるのかな、もっともっとロータリー学んだ方がいいんじゃないか、茅ヶ崎ロータリークラブの未来は描いた方がいいんじゃないか、まあ、こんなことを最初に考えました。職業奉仕月間で、私は呉服屋の5代目ですということで、祖父からは糸編の仕事だよと、糸物の仕事だよと言われてきたというお話を一度させていただきました。この糸という漢字がつく言葉を見るとですね、絆、続ける、組む、縁、結ぶ、この人と人をつないでいく、あるいは続けていくという意味が非常に多いんですね。継承していく、後継をしていく、つないでいく、このつなぐという言葉にも糸編が糸という漢字が入っています。まあ、そんな意味でもですね、私会社でも後継者ですし、そしてこういうふうに何か長をお預かりする時のタイミングっていうのは、改めてこういうことを意識する、まあ、これが私の人生のテーマでもあるのかなというふうに思ったほどであります。その上で、じゃあ今年度やるべきことは何なのか、これはつないでいくことだろう。ただこの組織ももうすでに58年の歴史があります。当然つながってきてるから歴史はあるわけなんです。ただ過去と現在と未来、この3つの時間軸をあえて意識的につないでいく必要があるんじゃないのかな。つながってきたことって何なのか、つないでいることは何なのか、つないでいくことは何なのか、これを意識させることが私がやるべきことだろうと、そんなふうに思っていました。そんな中、所信表明でもお話ししましたし、この委員会活動計画書の会長方針にも掲げさせていただきましたが、6つのポイントをお約束させていただいてました。まず1つ目が宅話の充実です。やはり会員による宅話をもっと増やした方がいいだろうと、あるいは月間を意識するような宅話を、必ず開催するようにしていこう、そんなふうに1年間のプログラムを、計画的に組み立てさせていただきました。その中で職業奉仕のスピーチだったり、委員会によるミニスピーチ、あと研修委員会の宅話や補助金プロジェクト委員会の宅話、そしてクラブ戦略策定委員会の宅話、この特に今のクラブにとって必要だと思われて設置をしている委員会の宅話はトータルで12回にも及びました。そして2番目に掲げたのが委員会活動の活発化です。やはりロータリーは楽しもうよということは、これ活動をしていくことが結果楽しみにつながっていくだろうということで、クラブ協議会も委員会ごとにやりました。また委員会によるミニスピーチや宅話を計画することで、それぞれの委員会がその準備をするために集まります。また補助金申請やビジョンを決めていこうねということを目標にすることで、必ずその委員会は集まって計画をしていかなくちゃいけないんですね。そういったその委員会にミッションをはっきりとくっきりと与えることで、委員会活動が活発化できるように、取り組んできたつもりです。 そして3つ目には研修の充実、ロータリー研究会の開催ということを掲げておりました。まあ、計5回、本日お休みですけれども、田中研修リーダー の計画の中で、研修特話を開催いただきました。そして、皆様のアンケートから拾った声でですね、まあ、老人介護の開催をしたり、あるいは創立記念例会では、さまざまな世代の会員さんでパネルディスカッションの中の、パネルディスカッション等をすることで、このクラブの歴史や、あるいはこれからの可能性を皆さんと考える機会が作れたかなというふうに思っています。そして4つ目に掲げてたのがクラブ戦略計画の策定です。この委員会に関しては計5回年間タクワをしていただきました。そしてその中で会員皆様の声を集めていただきました。現状このクラブはどうなのかということの把握、そしてクラブの課題は何なのか、この抽出、そしてクラブのありたい姿は何なのか、これを明確にする、このために皆さんの声を集めました。そして数か年の計画で戦略委員会のステップというのも今年のクラブ戦略計画の策定委員会で設定していただきました。そして何よりも一番大きなゴールでしたね、クラブビジョンの策定がございました。理想の未来へ、学び楽しみ奉仕する我らが茅ヶ崎ロータリーということで、今後はですね、ぜひこのビジョンが一つ土台にあって、その中からその年度年度の会長さんの方針がつながって、串刺しになりながら進めていけたらいいのかなというふうに思っております。そして最後、またですね、5番目には新たなる挑戦ということで、地区補助金申請や国際奉仕に取り組みますということを皆様にお約束しました。地区補助金申請に関しては地区補助金 の補助金プロジェクト委員会の方に年2回託話をしていただいて、会員の意識の醸成、そして実際に地区補助金は申請をいたしました。そして申請した、次年度の開催事業に関しまして、満額の獲得の方も決まりました。そしてフィリピンのダマガ族の支援にも行きました。マンダリオンロータリークラブとの信頼関係の構築のためには、やはり会員と会員が顔合わせていくことが一番大事だということで、まずは信頼関係の構築をしていこうということで、今年は2回、フィリピンの方にもお邪魔をしております。まあ、将来的なグローバル補助金の獲得に向けてつながっていったらいいなというところがございます。そして最後の6つ目として、親睦を高め、会員同士が尊敬し合い、高め合うクラブ作りというのを掲げておりました。今年は増強よりも維持、増強の前にまずは今のクラブ、今いる会員さんをしっかりとこのクラブにこう根付いていただいて、そのクラブの中で頑張ることが楽しいことなんだというところにクラブをしっかり舵を切っていきたいというのが私の方でありましたので、老人介護の開催だったり、親睦のドリンクコーナーを作らせていただいたり、あるいはゴルフ同好会も風明さんのおかげでコンペも復活してですね、でまた俳句同好会も一旦お休みしてましたが、またスタートできましたね。で財団学友の上岡さんの茅ヶ崎公演、文化会館のこけら落としにもみんなで参加をすることができました。そしてこの親睦あるいは友情というのはこのクラブ内だけではなく、また横のつながりという部分もございます。今回世田谷さん、そして茨城ロータリーさんとの友好クラブが締結したことで、これからのまた新たな親睦の可能性が残せたかなと思います。その他にはグエンカーニーちゃんなんとか卒業して、くれました。そして新たにトゥン君の受け入れの方が始まりました。こういう形で1年間、引退活動計画書で掲げさせていただいたことをどうやって実現していくかということを1年間組み立ててやってきたということになります。1年間の活動をですね、ちょっと動画にしましたのでご覧ください。 たんだと思って涙が出てきちゃいます。とってもね、意識して一回一回の例会があって、一回一回の宅話があって、一回一回の授業があって、なんか皆さんにとってもとても忙しい思いをさせてしまった一年だったかなというふうに思うんですけれども、私も会長職をお預かりするときにですね、もっともっとロータリーを分かってからやりたいなって本当は思ってたんですね。でも逆にこのタイミングでさせていただくことで本当に勉強させていただきましたし、会長というのはできる人ができるからやるではなくてですね、一番勉強しなきゃいけない人がやるんだなっていうふうなことをね、つくづく思いながら今年は本当に勉強させていただきました。いろいろなお声もある中ですね、私も心折れそうになるところもありましたし、やっぱりまだまだ女性がやるっていうのもなかなか厳しいのかなという、ちょっとこう空気を感じるようなこともたくさんありましたけれども、でも祖父も大変お世話になって大好きだったこのクラブの少しでも恩返しができてたらいいなというふうに思いながら、この1年頑張らさせていただいたつもりです。そしてまた第4グループというのがあるんですね。2780地区のこう第4グループ、湘南ロータリーさん、中央ロータリーさん、そして寒川、綾瀬かくすかと、この6つのクラブで第4グループなんですけれども、今年は第4グループの会長さん本当に素晴らしくてですね、とっても仲が良くて、今あえて写真も入れさせていただいたんですけれども、中にはもうロータリーやめようかなと思いつつ会長回ってきちゃった会長さんとか、やめようかなと思ってだけど感じになっちゃったんだよねっていう方とか実はいっぱいいたんです。でも1年経ってもうロータリーやってて本当に良かった、もう本当にロータリーが楽しくなったっていう風になって、来年以降感じだった方は会長を目指す、あるいは会長さんだった方が今度は地区で頑張るとかっていう形でですね、この会と友情があったおかげでやれたという会長幹事さんたくさんいました。それはもう私も同じでですね、ちょっと辛くてもですね、同じ立場の方たちとそれを共有し合いながら、本当に楽しく純粋にロータリーいいなって思える時間をくれた第4グループ、そして生駒エイジにも心から感謝をしておりますし、何よりも、1年間こんな私にですね、会長やれよということで託してくださったクラブの皆さんがいたからこそだというふうにつくづく思っております。河本さんの歌詞にもありますけれども、これまでもこれからも萩原茅ヶ崎ロータリーと希望あふれる60周年、そしてさらなるその先に、つながる1年となってくれていたらいいなというふうに思っております。1年間本当にありがとうございました。